のアドルフ・ヒトラーは、まあ、次のような言葉をよく使いました。まあ、喜ぶことによって力を得る。ネヘミヤ記の8章10節に似てる言葉が書かれています。主を喜ぶことはあなた方の力です。人間は喜ぶことができれば、もちろん力が湧いてきますし、安心して将来に向かうことができます。私たちは喜ぶことのできる源とは神の御言葉である聖書そのものだと分かっています。けど聖書を読むとはっきり言えることとは、ある言葉は未信者のためではなく信者のためにだけ書かれているのであり、あるいはある言葉は我々のためではなくユダヤ人のためだけ書かれているのです。けども多くの言葉は、まあ、人間である以上みんなのために書かれています。例えばイエス様の呼びかけ、すべて疲れた人、お胸を折っている人は私のところに来なさい、私はあなた方を休ませてあげます。この言葉はもちろんみんなに与えられている主の呼びかけです。アモンダ兄弟初めてね、カスカベで会った時からは変わったことを聞いちゃったんです。私のようなものは救われうるなのでしょうか。もちろんダメなものだけしか救われないと聖書は言ってます。招かれているのは結局疲れた人々、悩んでいる人々だけです。まあ 2,3 日の間いいような人々に出会ったんです。まあ一人は中高年前に吉祥寺で洗礼を受けて、それでまあ結婚して子供二人を生まれましたけど、いくら頑張ってもどういうふうに子供を育てたらいいかわからない、もうノイローゼ気味になっちゃった。今月だけでもまあ信ずる者の子供は3人家出してしまったんです。今までもちろんイエス様を信じます、イエス様に従いたい、イエス様のために生きたいと思ってたでしょう。そういう告白した人々、急にまあ親は嫌です、自分勝手な道行きたい、考えられない悩みです。おとといでしたか、朝早く電話があって、全く知らない人なんです。いや、知り合いの人は麻薬を飲むようになったのは一体どういうこと、どうすればいいの。また3日前でしたか、やっぱり、まあ、親は遠くから、まあ、新幹線に乗ってきまして、まあ、うちの息子はまあ26歳です、結婚して子供2人持ってるけど麻薬を飲んで、まあ、逮捕されてしまった。どうしましょうか。また別の人は全くもうノイローゼ気味になって、喜びもない、平穏もない、希望もない。どうしてであるかと言いますと、4年前に、まあ、その時の中4歳の子供は急に、まあ、亡くなったからです。結局励まされる、慰められる人間はいない、もう真っ暗闇です。別の母親は、まあ、アルコール中毒になった娘を連れてきたのです。まあこれ 2,3 日の間だけなんです。まあね、人間はそういうものなんです。みんな悩んでますし、みんな苦労しています。そういう人々に御言葉を述べ伝えることができるのは大きな特権なのではないでしょうか。我々の持っている聖書とは言うまでもなく、一つの学ばなければならない教科書じゃなくて、疲れた人に対する呼びかけにすぎません。あれは 祈りへの呼びかけだけです。どうしましょうかとよく聞かれます。幸いに多くの人々は聞くんですけど、答えちゃんと分かっとるんです。これがある、これもある、これもある、どうしましょうか。祈るだけでしょう。うん、終わり。結局静まることこそが最も大切なのではないでしょうか。まあ中病になり何年間も寝たきりの姉妹がいまして、もうおしまいだと思い込んでしまったんですけど、急に、いや決しておしまいではない、今からですと。一番大切なことできる、すなわち祈ることができる。そしてあの姉妹とは本当に、まあ、祈りの人になったのです。遅くても天国行ってからおそらくわかるでしょう。病気になったのはよかった、祈る恵みに預かるようになったからです。まああの姉妹はよく次のように祈ったのです。イエス様、この兄弟、あの姉妹はあなたの御前に静まることができるように。まあそうすることもちろん光が与えられます。主は語ることができるのです。前に読みました詩編の62編の中でダビデは、私の魂は黙ってただ神を待ち望む、私の救いは神から来る、神こそ、まあ、神だけが我が岩、我が救い、我が役が、私は決して揺るがされない。問題、いろいろ悩み、病気などとは目を覚ますために必要です。必要であるから主は与えてくださり恵んでくださる。悩むことによって聞く耳を持つようになれば、必ず益になり祝福になります。ダビデは詩編の119編の5節、あなたの御言葉こそ悩みの時の私の慰め、まことに御言葉は私を生かします。もし私たちは御言葉を持っていなければ、悩んでる人々をどういうふうに慰めることができるなのでしょうか。もちろん何にもできません。また前に読まれましたイサヤ書31章の中古説、神である主イスラエルの聖なる方はこう仰せられる、立ち返って静かにすればあなた方は救われ、落ち着いて信頼すればあなた方は力を得る。ここであなた方は救われるとあります。非常に悲劇的なのは、多くの人々は救いよりもたなる助けを求めます、ね、困った人々はみんな神様助けて、無神論者も同じ気持ちになります。結局一時的な問題解決してもらいたい、病気になったから早く癒してもらいたい、金がなくなったからお願い、結局そういう助けとは人間は望んでいますけど、神は与えようとしない。もし永遠の救いとつながっていればもちろんすぐ答えますけども、一時的な問題解決されたとしても、人間はすぐ感謝することでさえも忘れます。主は一時的な問題を解決するよりも永遠なるもの、まあ、死の心の平安、変わらない喜び、生きる望み、永遠の命を与えようと望んでおられます。静かになれば救われる、信頼すれば力を得る、 まあ、続いて掲げていくのはちょっと大変です。しかしあなた方はこれを望まなかった。静かになることとは確かに大変です。行動して何かをやることとはずっと楽で簡単です。問題があればやっぱり人間は何かしなくちゃいけないと思うようになります。結局イスラエルの民、一度救いに預かった人々とはこれを望めなかった。あなた方は言った、いや私たちは馬になって逃げようのとあります。まあ、この間もちょっと話したんですけど、まあ、うちの、まあ、8年孫がいまして、一番小さいのは、まあ、2歳になってないと思いますけど、あの美穂ちゃんはの初めて喋った言葉はいやという言葉です。まあ今もいやと読みましたねけど、だからといって聖書的だと言えません、ね、誰もね嫌の意味を教えなかったと思うんです。けどもまあ生まれつきの人間の性質とは結局そういうものなんです。主の前に沈まることとは本当に考えられないほど大切です。まあ、今基地上中の集会所の表にイサヤ書の47章の御言葉が掲げられています。まあ、何年前に私たちの、まあ、書いてもらった言葉でした。まあ、自分の家でだけ飾ったらもったいないと思って御用田のゲストハウスに飾るようになり、それからやっぱりゲストハウスにいつも誰か住んでないからやめましょう、まあ、基地上中の集会所になったんです。けどもこの言葉を並んだ時、やっぱり信者のためだけだったらちょっと良くないし、未信者のためだけだったらうまくないし、利用法のためのいい言葉は一体どういうものかと思って、結局この言葉を選んだんですね。47章の28節、あなたは知らないのか、聞いていないのか、主は永遠の神、地の果てまで創造された方、疲れることなく、たゆむことがなく、その英知は計り知れない。疲れた者には力を与え、精力のない者には活気をつける。若者も疲れ、たゆみ、若い男もつまずき倒れる。しかし、主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れない。しまじまよ、私の前で沈まれ。まあ、この最後の文章は一番大切なのではないでしょうか。しまじまよ、まあ、日本も一つの島ですけど、私の前で沈まれ。努力せよ、頑張りなさい、耐えなさいよりも、ただ私の前に沈まれなさい。現代人にとって一番必要なのではないでしょうか。もちろん沈まることとは混んでる電車の中でもできます。神の言葉である聖書はここで何を言ってるかと言いますと、信ずる者の中にも疲れている者、無力な者がいるということです。私たちは確かにしばしば疲れます、悩むようになります、どうしましょうかと思うようになります。三四節によると、多くの信ずる者の特徴は疲れ、たゆみ、つまずき、倒れることであるとはっきり書かれています。イエス様は疲れた者、いろんなことで悩む者は私のところに来なさい。人間はどうしていろんなことで悩むなのでしょうか。どうして疲れたゆむなのでしょうか。まあ、二つのことを言えます。第一番目は、我々を